五理解第66節、人間は勝手なものである。いかなる智者も徳者も生まれる時には日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて、死ぬる時には日柄も何も言わずに欠けて祈る。流れ来たって流れ去る水の流れにも等しい私どもである。人間の実相は、智者も徳者も凡人も、この世に生まれてくるも死んで果ててゆくも皆同じである。これが天地の法則でもある。故に途中ばかりうまく生きようとしても、それは虚しいものになる。この人生の大事を悟り、この世にあるうちに天地の道理を身につけて、道理に合った新人生活が必要である。そこに実のある生きがいが生まれてくるのです。道理に合った新人生活と師匠はおっしゃっておられます。では一体その道理に合った新人生活とはどういうものであろうかということですが、師匠のもとで、大坪宗一郎氏のもとで信心の稽古をさせていただく者にとっての道理に合った信心生活、それは取りも直さず何行きを大切にするという生き方だと思いますね。師匠は何行きを尊び受ける生き方を学びて、とはの命とぞせんとも教えておられます。成り行きを尊び受ける生き方を学びて、とはの命とぞせん。尊ぶという表現をされたり、大切にという表現をされたりいたしますが、同じような意味合いだと思うのですが、たまには大切にしなさいと、尊びなさいと、尊び大切にする、同じようなものでしょうかね。いずれにしろその成り行きを大切にするということですね。この成り行きを大切にするということが、いわばはっきりしてくる、その尊ぶということが、何と言いましょうかね、私どもが生活させていただく、生きておる、どういう生き方をすればよいのか、いろいろな出来事が起こってくる、そこにどう対処していけばよいのか、なかなか迷うことがあります。しかしその成り行きを大切にするということの中に、道がついてくるというのでしょうかね。神様が導いてくださるという働きがありますね。神様が成り行きを通して導いてくださる、より良い世界に導いてくださる、その神様のご教導というのでしょうか、教え導く天地金の神様が、私どもをより良い世界へと教え導いてくださろうとしておられるのですけれども、なかなか私どもがそのことがわからない。その神様がご教導される、そこに一番乗っ取っていくというのでしょうか、あって合致していくというのでしょうか、なんと、いろいろな表現があるのでしょうが、神様のお心に沿っていくという表現もありましょうね。その神様が導いてくださるところに、なんと言いましょうかね、乗っ取っていくというのでしょうかね、やっぱりそういう表現になりますかね、という、その生き方は、成り行きを大切に、 という生き方だと。ではなぜ成り行きを大切にしなければならないのか。それはそれこそ神様が成り行きを通して導いてくださるからだ、教えてくださるからだ、育ててくださるからだ、という、一切合切のものがその成り行き、私どもの身の上に起きてくる事柄の中に含まれているのですね。実は今朝からは眼鏡が変わっています。今まではそれこそ去年の11月でしたかね、新しい眼鏡になったのですけれども、させていただいたのですけれども、まあ横のつるが折れましたからね。それでもやはり見眼をして作らせていただいた、まあ、生活のためのメガネというのでしょうかね。車の運転もしなければならない、テレビも見る、コンピューターも使う、いわば一切合切に対して、使う、いわゆるもう年寄りになりますとやはり老眼というものが入ってきます。最初は近眼でしたが、これに老眼が入ってくる。そうすると近いところは近眼、遠いところは老眼といったような、そのいわゆるバイフォーカルですか、というようなことに、二重焦点レンズといったようなことになってきて、それが境目のないレンズ、プログレッシブですか、まあだんだん徐々に度数が変わっていくというレンズになるわけですけれども、それでもやはり普通の顔を平たくした状態、正面を向いた状態で見えるところは遠方に焦点が合うようにレンズができているわけですね。車の運転をするときなど、その目線ですね、目線が水平であったらそれは遠くを見るというように、大体度数が分布しているわけですね。ですから近いところ、コンピューターとかいわゆる近いところを見る、手元の本を見るときにはその目線が下に行きますから、そこに度数が合っているわけですけれども、パソコンを見ようとすると今度はその眼鏡の下の方の度数を使わねばならない。だから顎を上げて見るような形になるわけですね。レンズの下の方を使おうとする、いわばその一般生活をする上においては、その多重焦点レンズというのでしょうか、二重焦点レンズというのでしょうかね、そのプログレッシブのレンズというのは大変いいのですけれども、顔を正面に向けたままコンピューターを見ようとすると、これが焦点が合わないのですね。いわゆるはっきりしないわけです。ぼーっとしているわけです。まあ見え方がですね。そこでそのいつも私が顔を上げて顎を上に上げてパソコンを見ておりますから、家内が気を使って心配してくれて、そのいわゆる近くが見える、正面に見て近くが見える、まあ、リーディング用のメガネというのですかね、そういうものを作ってくれたわけですけれども、そうしますと顔を正面に向けてコンピューターの文字がはっきり見える。また今までちょっとぼーっとしていた本ですね、本なども正面、真正面できれいに見えるわけです。このビデオでも、ビデオカメラでも正面に向けると、いわゆる従来のプログレッシブのレンズでは近すぎてちょっとかすむわけです。それがはっきり見えるようになった、まあ、近場に焦点があったレンズですからね、いわばはっきりしてきたわけです。そのはっきりするということが大切ですね。ですから今朝はその、で、その何ですか、メガネケースを 横の方に置いておりました。まあ日めくりカレンダーのあるところのあたりですね。で普通に置いてそれで気にも留めなかったのですが、そして今までの過去の経験からそのビデオを撮り終わった後にこの日めくりカレンダーですねの横に何か映っている、なんかいわゆる何て言いますかね、目障りになるものが映っているということがあるのですが、それで「あ、しまった、あれあそこに置くのを外す取るのを忘れてた」と思うことがまあまああったのですが、今回もそこにそのメガネのケースを置いていたのですが、そのことをすっかり忘れておりました。そして今朝はその家内が頭をセットしてくれるときに私の手がふと伸びてカレンダーに触ったのです。そしてカレンダーが触ったから、ああもしかしたら位置が動いているかもしれない、左右に動いて曲がってるかもしれないなとふと思ったのですが、そして実際カメラのスイッチを入れて撮影を始めようという時になった時に、そのカレンダーの位置が動いているかもしれないと思ったわけです。それでカメラの映り具合をよく見ました。カレンダーが動いていないかどうか。そしてそこに気づかされたのがメガネの箱ですね。メガネを入れるその箱、あれ何か映ってるなと。あ、これはメガネの箱が映り込んでいる、これはどっか他のところに映そうということになったわけです。いわば、あの私が一見間違ってカレンダーに触ったようにあったけれども、ああ、あれはそういう出来事を通して箱が映り込んでいる、その映り込んでいる、まあ邪魔をしているものを外させるためのお働きであった。もしカレンダーに手が触っていなかったら、またビデオ撮影が終わった後に、ああしまった、余分なものがあそこに映っていた、映り込んでいたと、失敗したと思うことでしょうね。しかし今回は神様がそれこそカレンダーに手が当たって触れて動いた、そしてその映り具合を確かめようとした、そう思わされたわけです。そこでその余分な箱が映り込んでいることに気づかせていただいた、そしてその箱を、メガネの箱を避けることができたといった一連の働き成り行きですね。それを神様、これは神様のご演出だなと、あそこで手を伸ばしてカレンダーに触れた、あれも神様のお導きの一つであったな、そのおかげでレンズのカメラの映り具合を確かめることができて、余分なその映り込んでいる邪魔な、まあ邪魔物のような箱というものに気づかせていただき、それを場所の別の場所に移させていただくことができた。いわばより良いビデオを作ることのために神様が働いてくださった、導いてくださった、より良い方向に導いてくださったということなのですね。してみれば一連の働きは神様が私をより良いところに導こうとされるお働きだということが、それこそはっきりしてきたわけです。まあ、はっきりと目に映った、心に映ったということになりましょうかね。そういう新人体験を通して、あ、この成り行きは、今起こっていることは神様のお働きだ、神様が私をより良いところへ導こうとされている神様のお働きだ ということをはっきりと感じさせていただく、はっきり見えるというのでしょうかね。そういう体験を積み重ねていくことが大切ですね。そういう体験、いわばプチ成り行きとでも言うのでしょうか、まあ、まさに手が触れてカレンダーが動いた、それを確かめようとした、それを確かめようとしたおかげでそこに邪魔なものが映っていることが分かった、些細な成り行きですけれども、そういう些細な成り行きの中に神様のお働きを感じさせていただく、これがもっと大きな出来事になってきても、あ、これもまた神様のお働きだということがはっきりとしてくるわけですね。やはりはっきり見えるということは大切ですね。ぼーっと見える、あ、この成り行きは神様のお働きだろうかどうだろうかと焦点が合わずにぼーっとしているのでは腹が決まりません。やはり、あ、これは神様のお働きだとはっきりと心で目で認識できるというようなおかげをいただきたいものですね。師匠の、まあ、信心の、教えてくださる信心の日常生活というのでしょうかね。これは成り行きを大切にするという生き方、そこに神様の私ども導いてくださる働きをいただき続けるためには、その成り行きを大切にする、そこに神様のお心も感じさせていただくことができるということでもありますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。